れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも矢崎です。
いやあのうなぎの、未来うな丼の未来というイベント行ってきまして、これがね大変なことあ、すいません、世の中全部種でしょ、種ラジですけども、よろしくお願いします。
誰ですか？
え、
池田です。誰ですか？はい、よろしくお願いします。
はい、いやちょっと時間が今回ないということで、ね、早めに早めに喋っていこうというふうに思っていたんですけども、いや岩崎さん、うなぎに興味ありますか？
まあ、正直食べれれば食べりたいぐらいですかね。
食べりたいぐらい、
食べりたいぐらいですね。
そう
か、なぜ食べりたいって、
はい、いやあんたが今言ったんだよあの どれぐらいの頻度で食べます？
まあ、年2、3とかですかね。
あ、結構食べるね。
あ、おって結構食べるんですかそれって？あのお店とかじゃないですよ。お店とかじゃなくて、
うんうん、
あのうちで安いやつですよ。
は
い、
うちで食べるってこと？
そうそう、安いやつ。あ、うちとか、あとはあの、あ、でもあんまりすき家とかで食ったことはないかな。
うんうん、じゃあうちで食べるってことでしょ？
そうですね、パックのやつ
だけど、うちで食べるってさ、あのスーパーで買ってくるわけだから、
はい、
うな丼がを買ってくるわけじゃないでしょ。うなぎを買ってきて、そうそう、ご飯の上に乗せるってことでしょ？
あのあれ、お湯で温めるやつです、ボイル式の。
あ、パックになってるやつってこと？
はいはいはい。
ほー、それはでも食べたくて買ってる感じだね、なんか。
あ、もちろんもちろん、それだったらね。
そうか、へ
え。めったにでもそう、うなぎマニアの中だと少ない方、うなぎマニアって誰だよ。はい、うなぎそこまでですね、だからね。
ほうほうほう、うん、なるほどね。で最近ちょっと気になって、なんか土用の丑の日、まあ、次はちなみに7月の27がね土用の丑の日なんですよ。
はいはい。
でまあいろいろね、地下の食品売り場とかで売ってるんですけど、ちなみにどれくらいするか知ってます？お店で売ってるうなぎ、今これ松屋銀座のチラシ見てますけど、いくらぐらいでしょうか？
松屋銀座ってめちゃくちゃ高い方ですよそれ。
あの宮川本店の、
いやめちゃくちゃ高いでしょそれ、
うなぎ弁当
3000とかしちゃうでしょ絶対。
3348円
でしょう。やっぱそんぐらいですよ、お弁当食いに行ったら。
まあそうだね、まあ弁当としては高いよね。そうだよね、
普通にパックだったらそんな1000円とか1500とかじゃないですか。
まあでも 1B 1200円ぐらいするかな
うん
そうで、まあうなぎもね、やっぱこう今はうな丼食おうと思っても 2,3000 円はお店ではするぐらいな。
まあ、すき家とか松屋とかだったら1000円いかないぐらいですかね。800円とかですかね。
そうなんですよ。それで、まあ、話戻りますけども、今回ね、うん、東アジアうなぎ学会公開シンポジウム、うな丼の未来7ということで、
うん、
まあ、一応サブタイトルにうなぎの今と、ね、
うん、
まあ、それをずっと話してんだよって話もありますけど、うん、うなぎの今ということで今回テーマでは話しまして、今回月曜日だったんですよね、うん、
はいはいはいはい。あ、じゃあ普通の一般の方は行けない日ですね、なかなか。
で僕は行くという、でまあ席も満席というですね
あ、そんなにやっぱ人気あるんだな。そ
う
そ
う
そ
う、すごいんですけど、まあ7回もやってんだけど、
はい、
僕も結構、まあ、5回ぐらい行ってんのかもしれないね。
うんうん、
なんか本当に暇な人だなと私思いますけど、自分で。
いやいや忙しいです
ね。でこれさ、なんかざっくり言うとね、まあ、セッションが4つに分かれてて、
うん、
行政からの話、研究機関の話、うん、でそれから保全に向けてどういう取り組みしてるかって話があって、最後に総合討論みたいなのがあって、
はいはい、
終わると、まあ、そんな感じの構成なんですよ、
うん、
で、まあ、当然知らないよね、どんな話なのかね、内容ね。
はい、僕はね、はい、知らないですよ、うんうん、はい。
で、まあ、例えば一番最初は水産庁の人が、
うん、
日本うなぎの資源管理についての説明を例えばするわけです、
うんうん、
で、まあうなぎ今減ってるか増えてるかっていう話一応あると思うんですけど、
はい、
これなんか難しいんですけど、なんかね、減ってるって明確に言うことができないんだって。
へえ。
そうだから、グラフ上だとシラスが取れる量は、
はい、
まあ一応減ってるようではあるんだけれど、
うん、
なんかこう何が根拠で減ってるかっていうことが明確に分からないもんだから、 うんうん、なんとなく減ってるみたいな、なんかそういう感じにどうしてもいつも聞くとなっちゃうらしくて、
へ
え、まあ、そう、まあ、それは分かりますけど、もうちょっとなんかないのって思うんですけど、で、まあ、一応そうは言っても、うんうん、あの予防的になんかできないかっていうんで、いろいろまあこういう取り組みしてますよみたいな話があるわけですよ、うんうん、で、
はいはいはい、
日本以外の中国とか台湾とか韓国とかと組んでそういう、ルールを決めていきましょうとか、
うんうん、
そしたら中国が最近出てこなくなっちゃったらどうしようかなみたいな話とか、まあ、そういうこととかもあったりとか、
うん、
そうだから政治も関わってくるわけです。当然、うんうん、海のものだから日本人だけがどうこうしたってダメなわけですよ、
うんうん、
で最近はよく言われるのはその台湾で取ってそれを香港に密輸してそこからだったら日本に送れるから日本にシラスウナギを持ってくるっていうルートがあって、うん、でそのシラスウナギ、ね、だから日本は日本で取ったシラスウナギをその養殖する池に入れる、うん、で日本で取ったシラスウナギを入れるのが本来なんだけど、だから日本で取ったシラスウナギを池に入れる時の量が変わるわけですよ、
うんうん、
日本で10取って池入れするときに本来は10しか入れられないはずなのになぜか15になったりするわけ、
うんうんうんうん、
それはつまりどっかから来てるってことだよね、
うんうん
うん、でそれはルール的にいいのかみたいな話とかどっから来てるのみたいな話とかは結構不問にされてる。
へ
ー、極端言うと僕らが食べてるうなぎも国産ですって言われててもそういう密輸うなぎを食べてる可能性はゼロとは言えない、
うん、
みたいな問題も、まあ、一応そのまあ、最近はねその魚とヤクザみたいな本とかで、
はいはいはい、
密漁ビジネスの話とかを、ね、と紹介した本とかもありますけど、はい、まあ、そういうふうにうなぎ自体が、まあ、そのお金がすごくいいからね、お金回りというか、
まあまあまあ儲かるでしょうね、そうそう、
うん、みたいなことがあるっていうことも踏まえてどうしようかっていうふうな話から始まっていくわけですよ、
うんうんうん、
でまあ、ちょっとあんまり全部言っていくと何なんですけど、このあと環境省から日本ウナギの生息地保全の考え方についてって話があるんですけど、
は
い、ちょっとびっくりしたのは、
はいはい、
前の水産庁は一応まあそういう取り組みしてるせいかスライドとか出して、
うん、
まあ、パーッと説明していったんですけど、うん、なんか環境省の人はスライドはなかったんですよ、で、まあ、ないのは別にいいじゃないですか、
うん、
なんか説明するんだろうなと思って、
うん、
で俺もメモとか取ってたんだけど、
うん、
なんか全然メモが取れないっていうか、
うん、
なんかあのすごい瞬殺で終わっちゃったっていうかね、
どういうことです、
ほとんど説明がないんですよ、絶滅危惧種ですみたいな話で、
環境省の丸々さんお願いしますって登壇されました、
はいはい、
そういう人何したんですか一体、
一応こういうふうな理由で、レッドリストに載りました、これについてはこういうふうにやっていきたいと思いますって話をしたんですけど、
はい、
まあ、だから内容がなかったとは言わないですけど、まあ、非常に短くて、
うん、
あ、そうか、ちょっとテンション低く見えるなっていうかさ、
なんででしょう ね、
低いかどうかは知らないけど低くは見えるよね、で、うんうん、他の人たちも全員そのスライド持ってこなかったって人たちもいないし、
うん、
あの何かしらの伝えたいこともあるとは思うんですけど、うんうん、まあまあそうか、そういう違いもあるんだなと思いながらっていうところがまあ続いていくわけです、はい、でまあでそれ以降についてはもう研究者の話なんですよ、うん、もう本当バッと読むけども、海洋生態研究とか、環境 DNA 分析から見た日本のウナギの分布、日本ウナギの資源環境、日本ウナギの種苗生産技術の開発、完全養殖から量産化ということで、さらに保全で、生息域保全に向けた取り組み、これはだからあのウナギが住みやすい場所を作る、はい、あの単純に川があればいいわけじゃなくて、当然海から上がってくるから、うん、ダムとかがあると上がれないわけですよ、
はいはいはい、
だからダムを避けるためのこう魚道が必要だったり、
うんうんうん、
単に魚道があるだけじゃなくて、その川の中でもなんか隠れる部分がないとウナギは生息しづらい、
うんうん、
だからその川の端っこというか川べりが岩場みたいになってないとウナギはもう、うん、あのだコンクリートとかで保証、なんか作られてるとウナギは住めないわけですよ、
うん、まあ、なるほどね、
小さな魚とかも、ね、うんうん、まあ、みたいな話とか、さらにここが面白い、 柳川堀割を日本うなぎのサンクチュアリにするためにということで、
はいはい、
伝承館高校の自然科学部が挑戦したって話がありまして、
へ
ーへー、実際に学生が説明をするというですね、
うん、
話がありまして、まあ、この柳川あの堀割ってところが、まあ、昔はうなぎがいっぱいいたんだけど今はまあうなぎが減っているからこれをどうにかしようっていうんでの取り組みを、まあ、実際に学生たちがやった、
なるほど、
みたいな話とか、であとそのパルシステムっていう生協がうなぎ資源をどう回復するかっていう取り組みの話だとかが まあ、 ありまして、まあ、ちょっとざっと全容はこんな感じなんですけれど、
はい、
まあ、僕は素人だからさ、あの研究の話はもちろん面白いんだよ、そのエンターテインメントとしてね、どうなっていくのかな、うんうん、どこから生まれたんだのかなとか、
うんうん、
だから今回トピックスで面白かったのはうなぎがもともとどういうところから生まれたのかっていうふうな話で、
その、うんうん、
日本うなぎがあの卵からこう孵化するのは日本のはるか南のマリアナ海溝といわれるその深いその、まあ、谷みたいなところで生まれてるというふうな話はあるんですけど、
うんうん、
そもそも祖先がどこにあるのかって話ね、
うん、
で川魚なんじゃないかみたいな話とかいろいろあるんですけど、
はい、
今回聞いたのは深海魚の仲間なんじゃないかって話、
へえ、あ、それ面白い、
そうそう、あ、なるほどなみたいな話で、そういうその、うん、まあ、生物学的なところでの興味っていうのは、まあ、結構ワキワキするというか、
うんうん、
面白いなみたいな話、
面白いですね、
はそう聞いたんですよ、深海魚起源説っていうのを今回1億年ぐらい前じゃないかって話を聞きましたけど、ね、
はい、
あとあのうなぎって必ず川を全部登るわけじゃない、結構海うなぎっていうのが多いんだって話も聞きました、
へ
え、まあ当然川の方には行くんだけど川に上がらずにそのまま海に戻るという海うなぎがいるんだって、
なるほど、
うん、でそれが 30% ぐらいいるって言ってた、
へえ、
そう、まあ、みたいなそういうことも興味深いんだけど、で最後の最終討論で、これぐらいうなぎがまあ減ってきてますねと、どうしたらいいと思いますかみたいな話が突然降って湧いてくるわけ、
うんうん、
そうか、その話してたんだなと思うんだけど、まあ、なかなかそうやって難しい話じゃないですか、
うん、
保全するって、でなんか今回はなんか集団討論っていうからなんか何人かが喋るのかなと思ってたら、いきなり客席に振るみたいな感じなんですよ、
へえ、
なんか こういうパターンもあるんだなと思って、まあだから学会とかは全員がその先生だからそういうこともありえるんだと思うんですけど、
はい、
客席にいきなり振るからさ、
うん、
みんなが手を挙げないとこう話が進まないみたいな感じになっちゃって、
うーん、
だからこうで素人的にはこれこの今まで話は聞いてきたけどそんな簡単にどうするとかないよなとかさ、
うんうん、
ちょっと思いながら聞いてたんですよ、
なるほど、
って聞いてたんですけど、なんかちょっとね話が進まない感じがちょっとしたんですよ、
あら、うなぎ学会低迷してますか、
まあ、低迷っていうか、いやだからでかすぎると話がこれどう、うん、どうすりゃいいんだみたいな話があるから、
うんうん、
なんかちょっと手を挙げてみたんですよ、
うん、
そのなちょっとね、あのなんかうなぎが減ってるって言うけど具体的にどう減ってるかっていうのは明確にできないじゃないですか、
うん、
だからせめて目標とか決めたらもうちょっと分かりやすくなるんじゃないかみたいな話とか、
うんうん、
だから僕は知らないけどそういうのがあるんですかみたいな話をちょっと質問してみたの、
なるほどね、
うん、いい質問ですね、でそしたら水産庁の人が説明してくれて、
おうほう、
あのいろいろやってますと、
うん、
だけどあの具体的なところはなかなか難しいから、
うん、
まあ今はそういう感じですみたいな、
ん
だからあの何かよくなんとなく俺に任せてくれっていうふうに聞こえちゃったんだよね俺はね、
うーん、
でその後でそのうなぎのお店かなんかやってる人がその天然うなぎを、はい、実際売ってるとお店も結構多いと、
うんうんうん、
だからそういうの規制した方がいいんじゃないかみたいな質問とか、
うんうんうん、
まあ、提案みたいなのもあったりして、
う
ーん、で、まあ、そう、まあそういう話には当然なると思いつつも、まあ、それはそうですねぐらいな感じで終わってはいくんですけども、 で、まあなんかこういう言い方するとなんかネガティブなムードも漂っちゃうんですけど、なんかなかなかやっぱりその簡単にうなぎを減らすってことを、はい、こうしたら減りますねって言えないっていうところはやっぱりあって、
はいはいはい、
だから簡単にこうしたらいいみたいな、そういう単純なことでもないとか、
うんうんうん、
過去の話だとうなぎの放流ってよくやられるんですよ、
はいはい、
要するに親うなぎを流して、うん、またそれがそのさっき言った、うなぎを出産するところまで行ってくれれば、要は親うなぎがそのちゃんとね育って向こう出てってくれれば子供産むわけだからって理屈があるんだけど、
うん、
その放流したうなぎっていうのはほとんど出産してないんじゃないかっていうデータもあったりするのよ。
へえ。
だから放流っていうのは意味がない、極論言うと、
うんうん、
だからやめた方がいいっていうオピニオンすら持ってる人もいるの。
へ
え。そうするとあれは何のためにやってるのみたいな話になるじゃない、
うんうん、
でそうするとゼロじゃないと、うなぎに触れるっていう教育機会にはなると。
確かにね、人間にとってはとかお子さんにとってはですかね。
そうそうそう、あこういううなぎを放流してうなぎね、親うなぎちゃんと自分たちの子供を産んでくださいとか、なんかニュルニュルしてるけど面白いねとか、そういう風な教育にはなるとだゼロじゃないけど、でもあ確かにちょっと待てよっていう気持ちも確かにわかる。だけどそういう話が学会から提案されるとかっていうわけでは残念ながらやっぱなさそうではあるとか。まあ、でもだから今の話は難しいじゃん、放流した方がいいじゃんって気持ちもあるけど放流意味ないじゃんみたいなツッコミもあって、
うんうん、
だどっちか分かんないみたいな話なわけですよ、
うんうんうん、
だから単純にこうしたらいいってことが明示できない難しさもあるけど、でも頑張ってる取り組みもあるから、とりあえず頑張ってることを応援しようっていうのはすごく分かる、
うん、
で、まあ、まあそれで会話終わっていくんですけど、はい、最近出る本で結局うなぎは食べていいのかって本が出ます。
なるほど、
はい、これ大事です、ね、結構そこじゃんって話だよね。
はい、それですよ、それそれ。
僕結構うなぎ好きって言い張ってるもんだから、
はい、
聞かれるわけ。この前もうなぎ食べに行ったんですよ、たまたまその知り合いが集まってて、
はいはい、いい会ですね、うん、
でも俺に一応聞くわけですよ、みんなが食べていいのみたいなこと
でしょうね。
そのあなたはそういう、ね、そういう人なのかみたいな。
そうですね、そういう界隈の人だと思われてますもんね。
そうそうそう、だからまあそんなこだわりはないですけどみたいな話になるんですけど。
あ、そんな感じですか。
いや、うん、俺は別に、いやでね、その結局うなぎは食べていいのか問題っていう、これ岩波科学ライブラリーで出る本なんですけど、この本僕まで読めてないんですよ、まあ、7月19日出たばっかなんですけど、
うん、
海部健三さんって人が書いた本なんですけど、僕の立場はなんか聞いてるレベルで言うと、うなぎ屋さん潰れてるとかも最近よく聞くんです。
へえ、そうなんだ。
もうそのね、今まで出した3000円とかって金額がこう4000、5000しなきゃいけないのはもう無理だと、成り立たないと、仕入れも難しいっていうんで廃業したところも結構あったりとか、ってのを聞くと、俺はまあ普通のよそのお店はもう食べてもいいんじゃないかと思って、
そこで食べなかったからといってもうすでに仕入れられてるからあんま変わらないみたいなことですか。
まあ、その時系列的な問題は非常に難しいんですけど、まあ、少なくともちっちゃいお店で食べないって決めちゃうのは、まあ、ちょっとそれは苦しいこともあるだろうと、だからやっぱ流通とかの問題の方が俺は大きいかなと個人的には思ってて、だからうなぎ屋さんというよりかはスーパーのうなぎとかね、やっぱスーパーのうなぎ大量に入れなきゃいけないから、それはやっぱこうある程度の数が必要になったりとかすると思うんですよ。そうするとそれを供給するっていうことに対応しなきゃいけない業界っていうのはやっぱりある程度の負担は必要になってくるのかなとか、あとまあうなぎそのものが売れなかったら廃棄するっていう流れもあったりしますから、その辺でいうとスーパーは消費を減らすことで供給する側も減らすんじゃないかなっていうイメージがあるから、スーパーはちょっといかがかなと。であとまあ松屋みたいな安売りしてるようなところもよっぽど対応を考えないんであれば、僕はやっぱり安物のうなぎをわざわざそういうところで食べるっていうことを だって消費量が全然違うからさ、そこそこの数を用意しとかないと出せないとなる。
そうですね。そういう、まあ、あれはうなぎかどうか知らないですけどね、僕は。
まあうなぎではあるらしいですけど。
本当ですか。
最近ほらうなぎのどこで生まれたかとかね、インドネシア産のなんかとかもあったりするんで、
まあ、日本ではないでしょうね、少なくともね。
まあまあ分かんないけど、まあ、とにかくちょっと量の管理が難しいことを考えると、あんまりそういうファストフード的なところも良くないのかなと、っていうふうに僕は見解として持ってるんです。
なるほど。
うん、だからうなぎ屋さん食べるって言われたら、まあまあ、そんなパンパン食べられないけど、まあ、別に食べましょうよっていうのはあるし、まあ、スーパーも別に極の言えば食べたっていいと思うんですよ。入れちゃってるもんはまあ別に食やいいんだから、
ただ僕が食べるか他人が食べるかの違いでしかないですからね。
まあそうそう。でも供給する量は減らした方がいいし、それが人気があるとかって思われたらやっぱり良くないなっていうのは一応思うと。でこの海部健三さんはなんか別のシンポジウムで、そのイオンが最近うなぎの養殖について別で取り組んでることがあるんですよ、インドネシアの。
へえ。ほうほうほう。
そうだから、そういう大規模なところが持続可能な、まあ生産方法っていうのを考えているっていうのがあって、だからそういう、うん、まあ、ちょっと攻めのうなぎを守るっていうやり方を、うん、するやり方も選べますねみたいな話を彼はそのちょっとそういうことの取り組みとして関わってたりとかしてて、
うんうんうん、
だからこういうのって攻めるって本当に難しいと思うんですよ、
うん、
だけど、まあ、そういう選択肢もあるのかななんていうふうに、まあ、話としては一個あるんですけど。
なるほど。
うん、だからこううな丼の未来っていうのをね、毎回言ってて、もし本当に楽しく、はい、あこんなことあるんだなと思いつつも、うん、うなぎというか、その要するにさ、食べ物って、
はい、
岩崎さんどれぐらいそう感じるのか分かんないけど、多分牛のこととか考えたことある？
はい。
豚のこととか
考えると、どのレベル、どのレイヤーの話ですかそれって。
いやだから、どのレイヤーとかレイヤーある、そもそも食べる豚以外の豚。
普通に、そういう養豚場にいる豚さんとか、牛舎にいる牛さんとかのこととか、映画でよく見ますよ、牛も豚も。
まあだから強いて言うなら、そのなんかディズニーアニメとかピクサーアニメとかで、その豚がなんかちょっと擬人化して出てくるみたいなこととか、
はいはいはい、
そういうのあるじゃないですか、うん、で少なくとも俺はうなぎについては、食べるうなぎ以外のレイヤーがちょっとあるわけ。まあ業界的なものなのかもしれないですけど、
うん、
だけどほとんどの食べ物ってそれ以外のレイヤーあんまないと思うんですよ、
うんうんうん、
食い物でしかないわけで、
うん、
だからうなぎだけ俺こんなすごいこと言ってるけど、他の食べ物についての思い入れが全くないことは、まあ、別に罪ではないと思うけど、僕ら食べるものについてそういう関係性でしかないのかなっていうことをちょっと身につまされるというか、う
ん、なるほどなるほど。
そのなんかドキュメンタリー映画で、その豚をずっと育てていって最後に食べるっていう映画があるんですよ、うん、
ああの妻夫木君が主演して
る
やつ。
あそう、それもあるよね。まあそれちょっと別のドキュメンタリーなんですけど、
ドキュメンタリーで、
うんうん、だからその生き物との関係とか、まあ、食べ物との関係っていうのを僕らがいかにその結構ショートカットしてるっていうか、
うんうんう
ん、なんか魚が切り身で泳いでるみたいな冗談みたいな話もあるけど、まあ、そういうことももちろんあるけど、食べ物を食べ物としか付き合ってない僕らがやっぱりこう現実的にいるなってことをちょっと改めて思わされたというか、
うん、
まあそれしょうがないっちゃしょうがないんだけど、まあ、極の言えばそのね、ビーガンみたいな人たちは本当にそのそういうね、何、牛というかその動物性をタンパク質を取るためのネットワークそのものを拒否するみたいな話もあったりして、そこまで詰めるつもりもなかなかないんだけど、僕が食べ物に対してそんなに丁寧に考えているかなと思うと、そこまででもなかったなとかなんか思ったりもして、
うん、
そうだからうなぎっていうのをただ好きだって言ってるだけなんだけど、やっぱりいろいろ考えちゃうなと思ってさ。
なるほどね。
そう、そうするとうなぎ食べにくいなと思うでしょ、
うん、
まあ、昨日もいただきましたよはい、まあそういう話です。なのでまた次もね、ちょっとうなぎ、うな丼の未来は話聞きに行きたいなと思うんですけど、
うん、
なんかこう、まあ当然だけどね、うなぎが生物としての存在だけじゃなくて、食べるものとか流通の問題とか、まあ、うなぎのお店やってる人とか、あと生態とかね、あとうなぎ信仰っていうのがあって、うなぎをどういうふうに祭り立ててるかとか、 まあ、言語学的なうなぎって意味合いもあるし、なんかさまざまな形でうなぎってのが存在してるってことをもっともっと理解した方が僕らが食べ物とかいうものに対しての認識がすごく一方的であるってことをなんか思い返してくれるのかなってちょっと、
なるほど、
真面目に思っちゃいましたけども、
うんうんうん
うん、こういう話してうなぎ食いづらい？大丈夫？
まあ、多面的にうなぎを考えた時にあの開かれた状態のうなぎをどう思うかっていうのは悩ましいところでありましたね当然
そうよね、うん、まあまあまあ それでも俺は食べるよ、う
ん、なるほど、
はい、
覚悟が聞こえましたね、うん、
はい、以上です
はい、
はい、ということで今回は、うな丼の未来7ということで、東京大学の、なんだっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、東京大学のなんかホールでやってた、はい、イベントをのレポートをさせていただきました。
はい、
はい、ちょっとだけ汗をかきました、はい、ちょっと実後にとかあったらね、あの、うん、指摘していただけるとありがたいと思います。誰がだいやいや、はい、ということで、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。